では出エジプト記の16章ですね。出エジプト記の16章を開いてください。で、今出エジプト記をずっと通読でやっていってますけれども、主眼にしていることは、主にね、心に抱いていることはですね、この普通の生活、この世においてですね、キリスト者として生きていくときのこの生活ですね、世における生活っていうのを主題にして出エジプト記を学んでいってます。エジプトっていうのが世の世を表しているわけですよね。そこから出てきた贖われた神の民がいて、私たちも同じように世からキリストによって贖われて神の民とされているというところからですね、この世において、で今度は性別された生活ということになっていくんですけれども、その、学びをしていっています。で、前回からですね、荒野の旅の始まりを見てい、っています。この航海が分かれてですね、そしてそこを渡った後にですね、まず出くわしたのは水の問題でした。で、そこの水、ようやく水があったなと思って、3日の旅程、旅をしていた後ですね、水があったなと思ったら、非常にもう飲むに耐えない、ものすごい汚い水、苦かったんですよね。で、それで、あとでマラ、苦いって意味のマラという、生活の中でも私たちね、この水がないっていうだけじゃなくて、苦い、経験すると思うんですけれども、そこで、民がモーセに不平を言ったわけなんです。興味深いのは、以前はつぶやくって訳されてたのに、今、不平をっていうんですね。で、新改訳2017の人たちの議論っていうかな、話聞くと、ツイートっていうのがね、つぶやくっていうふうにね、言われるから、じゃあちょっと、広い意味になっちゃうから、意味を狭めようということで、不平を言うっていうふうに訳されてますけれども、で、それでですね、モーセが叫んだんです。で、叫んだら、木の枝を水の中に投げ入れろと。わけがわからないですよね。でも言われた通りお言葉ですからということで、投げ入れたら水が飲めるようなきれいな水、甘い水に変わったわけなんです。ここからこの15章のこの最後のところに書いてありますけれども、神の掟を守っていく、聞き従っていくことを試してるんだっていう、この神様の言われていることがあります。つまりこの神の言葉を、神の言われていることに聞き従うっていうのは信仰が必要なんですよね。そのなんで入れるのっていうのがあるじゃないですか。わからないですよね。でも神が言われていることだからということで、自分の理解であるとか感じていることっていうことを、それを置いといてですね、この神が言われていることに従っていくかどうかと、つまりこの行う力というよりも信じているかどうかということですね。信頼しているかどうかなんですね。この行うことができるっていうのはですね、そういうことをこの見ていくわけなんですけれども、ですね、16章はですね、この日々その教訓を学んでいく内容になってきます。つまりマナの奇跡で、朝ごとに備えが与えられることを神が言われているからという理由だけで信じて待っていく、という訓練ですね。このことを見ていくことになります。で、これはまさにイエス様が山上の水訓で、この言われたことに関わるんですけれども、マタイの6章の10節と11節で、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。この御心が天であるように地でも行われますようにっていう、非常に具体的にこの生活のど真ん中で、この天における神の御心が、この願われていることがですね、地でも行われるようにってこう言って、でその直後に日ごとの糧を今日もお与えくださいって言ったんですね。これ直接つながってるわけなんですよ。抽象的ではないんですよね。イエス様の道を歩んでいくということが、もう本当に具体的、リアル、生なんですよね。このことを、見ていくことができるわけですね。私がクリスチャンになったばっかりの時に、クリスチャンになってね、祈るっていうのは、ステンドグラスの前でやるもんかなと思ったら、そこにキャンパスに先輩方がいてですね、クリスチャンの。トイレで祈ると祈りやすいんだよとかね。すごい、あと口内炎のために祈りましょうとか、 いいのかな、そんななんか口内炎、なんかおこがましい、汚れちゃう、だからそういうふうに思ったわけですよ。でも神の御心はそっちです。天で行われることを地でも行われますように、で日ごとの糧を与えてくださいますように、こういう具体的なところで神の御言葉に生かされていくということを神は願われているわけなんですね。ということで、16章の一節を見てください。イスラエルの全会衆はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日にエリムとシナイとの間にあるシンの荒野に入った。このエリムというのがこの直前ですね、この15章の最後にありますけれども、オアシスでした。12の泉と70の夏目ヤシの、この木のあるオアシスから旅立ってですね、そして、第2の月の15日とありますけれども、エジプトを出たのがこの15日です。第1の月の15日ですね。14日に杉越の祭り、これを行いなさいって言って、ほふった後で、日没になって、そして15日の夜ですね。夜、日没から1日が始まりますので、ユダヤ人はですね、この夜があって昼があった、そして1日という書いてあるようにですね。それで、ちょうど1ヶ月前にエジプトを出ました。で、1ヶ月後なんですね。で、以前はシュルの荒野っていうのが出てきましたけれども、この、まあ、地図のある方はですね、この聖書の地図ある方は、まあ、このそうですね、聖書を読まれるときですね、特に旧約聖書っていうのは、まあ、新約聖書もそうですけれども、聖書地図をね、いちいち開いていく癖をつけるといいと思うんですよね。で、この、そうですね、それもそうだね。で、この、シュルの荒野っていうのは北の方で、これシナイ半島のこの北の方にあるんですけれども、それから南東ぐらいかな、下っていったところに、まあ、シュルの荒野があって、そしてここに書いてあるように、この一節に書いてあるように、シナイの間にある、エリムとシナイの間にあると書いてますように、もっと行くとシナイの荒野になる。一番南がシナイの荒野ですよね。でも今はシンの荒野のところに、まあ、いるわけなんです。ですね。で、大体もうここで聖書地図はもう開かないと思うんですけども、戻って2節に行きますと、その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに、不平を言った。イスラエルの子らは彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていたときに、我々は主の手にかかって死んでいたらよかったのだ。事実あなた方は我々をこの荒野に導き出し、この集団全体を飢え死にさせようとしていると。モーセとアロンに不平を言いました。この民を荒野に導いているところに対して、こう不平を言っている、この指導者の指導に対して不平を言っているわけですよね。で、後でモーセははっきりと言いますが、この不平は私たちに対してではなくて主に対してなのだとこう言ってますね。で、しばしば人はですね、まあこう誰かが自分にこういうことをしたっていうふうにこう言うわけなんですけれども、まあ、実はこの主ご自身との関係の中で、その主との関係の中で自分がなんかうまくいってないときに、その縦の関係の方に行くのではなくて、こう横の関係、まあ、横の関係で現れてくるって言ってもいいですよね。よくイエス様がね、よく言っているどころか、イエス様一番大事な戒めっていうことで、心を尽くして力を尽くして主なる神を愛しなさい、その後で直後に、この自分自身のように隣人を愛しなさいっていうのが、これが一組になってこう語られているっていうのはですね、つながってるわけなんですよね。だからこういうふうにモーセとアロンに対して言ってるんですけど、実は自分たちがこう神との関係の中で、まあ、不平を言ってるわけです。神ご自身に不平を言ってるわけですけども、状況がこういう状況だから。で、それでこうモーセたちにその不満を言ったわけなんです。まあ、とは言いつつも食べ物がないっていうのは、もう本当に切実な欲求というか満たされないという、この一時的に私たちに与えられるこの欲求というのはですね、ものすごい力を持っているわけなんですよね。これとの、まあ、信仰は試されるわけですね。この日々この目の前で与えられているこのものですよね。で、その時に彼らはエジプトにいた時の方が良かったってこういうふうに言ったわけなんです。 で、事実、まあ、おそらくは食事を十分に取れているっていうこともあったと思うんですが、でも奴隷の身分でですね、果たしてどれだけ、十分に与えられていたかということも不確かですし、で、過酷な労役のことを彼らはすっかりと忘れて、まあ、いるわけなんです。で、私たちが信仰の歩みをしているときに、一時的に必要がこう満たされないように感じるときにですね、その昔の方が良かった、罪に支配されていた生活のときの方が良かったと言ってしまいがちだし、そういうふうに感情は言ってしまうんですよね。でも、パウロが、このローマの6章の20節21節で、まあ、あの他のローマだけでなくて、あの多くのエペソでも言ってますし、あのいろんなところで言ってますけれども、あのローマの6章の20節21節を読みしますね。あなた方は罪の奴隷であった時に義については自由に振る舞っていました、ね、義について自由に振る舞っていたっていうのはもうほらこうしなさい、あの正しい道ですよね、ではなくてもう度外視して生きていた時ですね。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今は恥ずかしく思っているものです。それらに行き着くところは死ですと。もう口にも出せない恥ずかしいことを行っていて、でそれを行ったらもう確実に死に至るということは彼らは分かっているわけですね。このことを、まあ、この信仰を歩んでいるときに忘れてしまうんですよね。でそれで、あとはこのモーセ太郎に対してこの集団全体を飢え死にさせようとしているとまでこう悪意を持ってここまで連れてきたまで言っている、動機を疑っているわけですよね。でこれですね、創世以来の問題です。つまりアダムとエヴァが作られ、そしてヘビがエヴァに惑わした時にこの木の実をから、善悪の知識の木の実から取って食べてはならないと言ったのは、神がご自身のようになることを、神が嫌がってですよ。それで食べさせないんだって言って、結局嫌がらせしてるっていうか、意地悪してるんだっていうふうに、こう言ってった。でも神は良いお方です。慈しみ深い方です。で、これに信頼しなければいけない、わけなんですけれども、もう彼らはそれに信頼できなかったわけですね。で次に4節をご覧ください。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ち帰って整えるものは日ごとに集める分の2倍である。天からのパンですね。でこれは後で梅雨、ですね。待ってくださいね。あ、梅雨ですね。梅雨が降りるときに、このまああるいはそうですね、霜のようにですね、この与えられて、いるわけなんですけども、ここでも天からっていう言葉ではですね、物理的な天だけではないんですよ。まあ、物理的な天ももちろんあります。けれどもそれだけではないのがこの16章の醍醐味です。だってね、安息日の時には2日分持つわけですよ。そして壺の中に入れたあのマナはですね、40年以上持つわけですからね。だから天から与えられているというのは物理的な意味だけではなくて、もうこの霊的な意味があって、そしてこの本当に神からの食べ物であることがよくわかります。で私たちも日ごとの必要が満たされるっていうのはですね、本質的にこの天から与えられてるんだ、神の栄光にある富から与えられてる。今どこ引用したかって言ったらピーピの4章の19節ですけれども、この彼らが、彼らというのはピリピにいる人たちがパウロに支援金を送ったんですね。一度ならず二度三度とですね、この送っていて、もうパウロが本当にこう大変だっていう時に、まあよくねこの宣教の働きで起こることなんですけども、この目立ってる時ってこう支援金って集まるんですよね。けれども本当に必要だっていうようなこう目立たない時にこそこう人が支援金ってのは少なくなっていくというのは、まあ人間の差がっていうかそういうところがあるんですけども、彼らは本当にそれをやっていたんですよね。だからピリピ書の始まりっていうのは、あなた方の中で良い働きを始められた方がキリストイエスの日までにそれを完成する。だからそのあなた方の間でっていうのはそういう愛ですよね。本当にパウロのことを思っているこの働きっていうのが。で彼はこう言ったんです。 また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。だから彼らが与えたっていうのはその通りなんだけれども、そうではなくて本当にキリストイエスのうちにある神の豊かさに従ってですね、あなたの必要を満たしてください。この栄光の中にある豊かさ、天から来てるんだっていうことですね。そしてここでは毎日その日の分を集めなければならないと。で、なんでかって言ったら教えに従って歩むかどうかを試みるためであるんですね。もう簡単に言うとですね、これ冷蔵庫にその日の分の糧しかないような状況ですよ。で、あのコンビニはなし、ね、あの冷蔵庫に何もないだけ言うとね、まあ現代社会だとあのそれだけでもインパクトが小さいので、コンビニもつけましたけれども、でこれと逆の場合の例えがあって、イエス様が何年か分も倉庫に入れて楽しもうといったあの金持ちの例えがありましたよね。で、何が違うかと、信仰があるかないかなんですよ。で、その目の前にある大量の食料を見て、自分の必要がこれは当面満たされていくと思い込んでいた、その金持ちがいたわけですね。富に信頼を置いていた。で、しかしその日の分しかなければ、主の約束に日ごとに信頼していかなければならないわけですね。それが主が望まれていることで、結局何か物を与えて必要を満たすことが神の目的ではなくて、神の言われていることに信頼して交わりを持つことが神様が願われていることなんですよね。で、もう一つ大事な教えがここに書いてありまして、6日目の話が書いてあります。6日目に2倍を与えると。で、7日目に集めなくてもいいように、この、マナをですね、集めなくてもいいように、6日目にって言ってるように、神様が7日目に彼らが休むことができるように備えておられるわけですね。神を崇める、神を聖なる方としていく、つまり崇めて礼拝をするというときに、その労働をやめるというのに犠牲が伴いますね、当然。けれどもそれに対して神が必ず必要を満たしてくださるという話になるわけです。で、6節をご覧ください。それでモーセとアロンはすべてのイスラエルの子らに言った。あなた方は夕方にはエジプトの地からあなた方を導き出したのが主であったことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方の不平を主が聞かれたからだ。私たちが何だというので私たちに不平を言うのか。モーセはまた言った。主は夕方にはあなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださる。それはあなた方が主に対してこぼした不平を主が聞かれたからだ。一体私たちが何だというのか。あなた方の不平はこの私たちに対してではなく主に対して行うのだと。はい、今この夕方にというのが後で出てきますが、うずらなんですけれども、そして朝がこのマナなんですが、まあ、ここでは具体的にまだ言わないで、夕方に、エジプトからあなた方が導き出すのは主であったことを知ると。つまり、このようなお腹が空いている時に肉が与えられたということを、体験することによって、あ、神が私たちをそういえば救ってくださっていたんだと、これ思い起こすんですよね。で、私たちも必要ですね。この主がこの必要を満たしてくださったということをですね、日々体験していくことによってですね、私は本当に死から罪から救われたクリスチャンなんだということをですね、こう思い起こすことができるし、そして思い起こしたものは次に朝には主の栄光を見るとありますね。これはマナーですけれども、具体的にでも、この導き出された、この救い出されたものは救われて、何のために救われたのかと、それは主の栄光を見るために救われてるんですよね。そしてここで強調しているのは、先ほど話したように、この不平を言っているのは私たちではなくて主に対してなのだと。一体私たちが何だというのかってこう言ってるんですけど、これは俺たち単なる器なんだよって、じゃがいもなんだよって言ってるわけよ。簡単に言うと何でもない。なんで俺たちのことに焦点当ててるんだと、この中心として何か話してるんだと言ってるんですよ。で、主が 主がここまで導いておられて、あなた方が不平を鳴らしているのは主に対してなんだと、こういうふうに言っている。いろんな状況や環境に対して強い不満を抱いているのであれば、感謝ができていないのであれば、それは、このように神が導いておられる力強い神の御手を振り払っているような感じ、まあ、振り払いないんですけどね力強い神の御手のもとでへりくだりなさいって第1ペテロの最後に書いてありますけれども、その神の御手を受け入れて、そこに明け渡していくときに感謝の思いが出てきますけれども、それをしてないわけなんですね。で、9節をご覧ください。モーセはアロンに言った。イスラエルの全会主に言いなさい。主の前に近づきなさい。主があなた方の不平を聞かれたからと。アロンがイスラエルの全会主に告げたとき、彼らがアラノの方を振り向くと、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げられた。私はイスラエルの子らの不平を聞いた。彼らに告げよ。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りる。こうしたあなた方は私があなた方の神、主であることを知る。主の前に近づきなさいっていうふうに言われています。まだ幕屋は出てできてないんですけれども、やっぱりこの主の臨在のところに来なさいってこう言ってるんです、ね、で雲の中で神がそれ現れてくださってですね。つまり私たちも仕事のこの必要のことで不満を貯めているときにですね、何しなきゃいけないのか、主の前に来なさいっていう言葉ですね。まあ戒められるんですけどね、そこで。でも戒められて幸せじゃないですか、ですね。次に13節です。すると、その夕方、うずらが飛んできて、宿営を覆った。また朝になると、宿営の周り一面に、梅雨が降りた。その一面の梅雨が消えると、見よ、荒野の表には、薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。うずらが飛んできてますけれども、これ渡り鳥です、このイスラエルあたりからですね、この、まあ、シリアとかイスラエルあたりから、ダーッとこのアフリカの中央部にまでこの渡り鳥が飛んでいくんですね。うずらなんですけれども、まあ、あそこですね、ガリラヤ湖のそばにそのフーラ渓谷っていうのは、渓谷じゃない峡谷かな、があって、そこがなんかバードウォッチングの穴、有名なところなんですけれども、イスラエルというところはですね、このシリア地方っていうか、そこからですね、この北、アフリカまでね、大地溝っていうのが走ってまして、海溝が陸上にあるみたいなものですよね。で、そこでもうこう、大きく変動があるんですけれども、で、そこ、間のところでですね、このワトリドルもこう、いろいろ行き来してるんですよ。行き来して、大陸間ですね、もう。大陸間渡り鳥ですね。で、それが冬になると、秋ですね、冬になる前にですね、このアフリカの中央部まで渡っていき、春になると逆ですね、アフリカからイスラエルの後に戻っていくわけです。で、その戻っているこのウズラなんですよ。で、エジプトの古代エジプトの記録でも、だからなんかね、人が普通にこう、なんか網っていうか、この罠ですね。で、それでこうやって取っていってるっていうか、だから、そんくらいまでたくさん、この、うずらが、地面の上飛んでるみたいなね、止まってるみたいな、取れてしまうぐらいの、気軽さがあるんですけど、ここで神様がここで、うずらを飛ばせてくださいました。で、この、あれですね、霜のように、梅雨のように降りてきたものが、細かいものですけれども、これに、これなんだっていうふうに彼らが言うんですね。イスラエルの子らはこれを見て、これは何だろうと言い合った。それが何なのかを知らなかったからであった。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として下さったパンだ。主が命じられたことはこうだ。自分の食べる分に応じて、一人当たり1オメルずつそれを集めよ。自分の天幕にいる人数に応じてそれを取れと、ね、これなんだっていうのがマナなんですね。音がマナ、そこから発生してマナと呼ばれますね。これなんだですね。で、天から降りてきたものを主が与えると約束して、その主の食物だと。 で、神が言われたからこの食物が与えられるというところから、私たちが神の言葉、語られている言葉を食物のようにして、これを生きていく上で必要なものとしていきなさいというのが、あの新明記の有名な言葉ですね、8章の3節で、それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなた方に分からせるためであったということでありますね。そして大事な指示があって、ここで自分の食べる分に応じて1人当たり1オメルずつそれを集めようと、1オメルは 2.3 リットルなんですけれども、日ごとに与えられるだけの分量なんですよ。それ以上のものを与えられないんです。しばしば言われることですけれども、神は必要を満たされるけど欲望は満たされない。必要は満たすけれども欲は満たさないですね。17節、そこでイスラエルの子らはその通りにした。あるものはたくさん、あるものは少しだけ集めた。彼らが何オメルあるか、それを測ってみると、たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人には足りないことはなかった。自分が食べる分に応じて集めたのであると。目分量で集めていたので、1オメル以上を取ってしまった人とか、少なく取ったっていう人もいるでしょうし、あとはですね、欲出したっていう可能性もありますよね。ちょっと多めにみたいなね。そうすると、こと書く人も必然的に出てくるわけですよ。これ怒りますよね。怒りますよね。必要な以上ものを取ってったから、後で食べる人のは少なくなっていくと。ですね。ところが、不思議なことにこのマナはですね、結局1オメルになっちゃうんですよ、ね、だからここで物理的な食べ物じゃないっていうことをね、単なるね、話したじゃないですか。詩編の78編の25節では御使いのパンとも書かれてまして、霊的な食物であります。だからといっても実際に糧になる物体でもあるわけですよね。物質でもあるわけですよ。いや、そんなのあるんですかって。でもイエス様の体そうですよね、復活の体。触ったら、つねったら、イエス様痛いだろうし、ご飯食べられるし、魚も食べたし、パンも食べたけれども、とうとうしてるところにこう真ん中に現れるっていうですね、お体だったんですよね。で、このようにして、結局1オメルになるパンという、霊的な原則があって、主が平等にしてくださるという原則です。で、これをコリントの人たちにパウロが第二の手紙ですけれども書いてるんですね。彼らは裕福でした。裕福なのにパウロが天幕作りをして、結局牧師級も何もない状態で、だけれどもパウロのことをなんかイチャモンなんかいろんなこと言ってるわけですよね。まあ、究極の幼い人たちなんですけれども、他の何ですか、テサロニケとかあっち、ピリピとかあっちの方の人たちは本当に貧しかったのに、その本当に捧げていたんだけど、コリントの人たちは捧げていなかったと。でも本当パウロ彼のこと愛してました。そしてこういう教えを言いました。第2コリントの8章の14節15節ですが、今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、そのようにして平等になるのです。たくさん集めた人にも余ることはなく、少しだけ集めた人にも足りないことはなかったと書いてある通りです。ですね。これ本当に心に留めていきたいですよね。今余裕があるんだったらば、本当にこれを、このこと書いてる人に使っていただこうと。そしたら自分がこと書いてる時に、その余裕のある人たちから受け取って、これが別になんか義理人情のなんかそういう話じゃなくてね、神のこの全ての人に与えられる、等しく与えられる働きなんだということなんですね。で、19節が、誰もそれを朝まで残しておいてはならない。しかし彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までその一部を残しておいた。するとそれに虫が湧き臭くなった。モーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分量を集め、日が高くなるとそれは溶けた。仕事の糧のみを主が与えられるわけですけれども、蓄えるっていうのは結局主の慈しみにより頼むのではなくて、自分自身により頼んでるわけね。 朝ごとなんですね。なんか思い出す御言葉ないでしょうか。エリミアが哀歌で話しましたが、私は待ち望む主の恵みを、実に私たちは滅び捨てなかった。主の憐れみが尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は偉大です。朝ごとに主の前に出ていくってすごい大事ですね。朝ごとに自分の必要を申し上げていくってすごい大事ですね。祈ること、そして御言葉を与えられること、主の前に行く、その本当に慈しみを、だってあら、あ、新しくされてんですから、新しくされてんですから、もらわないと、ね、昨日の分取っとこうとかですね、そうすると腐っちゃうんですよ、溶けちゃうんですよ。ですね、こうボーっとこうなんか集中授業を受けてね、聖書の講義を受けて、であと1年間はいいかなとかね、それを神はなされないわけですよね。22節。6日目に彼らは2倍のパンを1人当たり2オメルずつを集めた。会衆の上に立つ者たちが皆モーセのところに来て告げると、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。モーセの命じられた通りに、彼らはそれを朝まで取っておいた。しかしそれは臭くもならず、そこにウジ虫も湧かなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息だから、今日はそれを野で見つけることはできない。6日の間それを食べなさい。集めなさい。しかし7日目の安息日には、それはそこにはない。ということで、7日目の休みの日について、その時に集めなくても、整えなくてもいいように2日分備えてくださると、6日目に。かなり強調してますね。なぜかって言ったら、いつもやってることをやらないわけですから、こう強く言わないと、惰性でやっちゃいますよね。で、集めるというのは労働であります。ですね。でも、神が6日で天と地をお作りになられて、7日目に休まれて、それを聖なる日とされたと、聖とされたと、こういうことで、神のデザインに従って、このイスラエルの民もそのようにして生きていかなければならない。つまり一旦やめなければいけないんですね。安息っていうのはね、簡単にどういうことかって言いますと、一旦止まるってことです。今やってることをどんなことがあってもやめるんです。ちょうどね、なんか健康管理する人で、なんかほら、いつもご飯入れてるから、ちょっと断食じゃないけど食べないでおこうとかね、こう体を回復させるためとかっていろいろあるじゃないですか。あとはやめるっていうことはですね、この今までガーッと回っているものを止めるわけですよね。で、それによって聖なる安息だってこう書いてあります。聖なる安息だ。聖なるものっていうのは、つまり分かたれてる。この他といろいろ一緒になっているものから分かたれて、そして神のものだけにされるというのは聖別っていうんですけれども、この日を神のことを覚える、神が7日目に完成されて休まれたことを覚える日にするんだということであります。で、私たち教会の時代に生きる者はですね、この安息日をイスラエルのように守るようには命じられていません。まあ、しばしば教会の中で、これ日曜日は安息日だっていう人たちがいるんですけれども、いやいや、安息日のことについてわからないです。なんでかって言って、イスラエルに行ったら一発でわかります。私たちの元旦の時の、今ちょっとね、もうスーパーマーケットもね、元旦の時から開いてますけれども、昔の元旦のことを思い出してください。それよりもすごいんですよ、毎週が。毎週がエルサレムなんて、開いてるお店探すのが難しいの。罰金払わないとね、開けられないんですよ、お店が。で、交通機関も全部なし、全部本当に、だから休むしかない。そういう環境に置かれると、本当に休むことが何だかって分かります。そして究極なのは、ホテル泊まってるじゃないですか、聖地旅行の観光客はね。泊まるとですね、間違っ、あのね、2つのエレベーターがあるんですけども、あと片方のエレベーター乗っちゃうとね、とんでもないことなんです。例えば10階に泊まるとするじゃないですか。でね、いくら押しても10階じゃなくて、各駅と各階泊まっちゃうんですよ。シャバッと、 安息日エレベーターというんですね。なぜかというとこの押すとですね、その、この電流を流すから火を焚くっていうことで、火をなんかくぐべるっていうことになんか解釈されちゃってるんですね。なので各界が止まって押さなくてもいいようなものを作ってると。だから一生懸命考えてもわからないかもしれませんけど、わからなくても構わないですけども、要は言いたいことは厳しいですよってことなんです。でキリスト教会は、その安息日を守るっていうことではないんですけれども、けれども週の初めの日に集まるっていうことは新約聖書の中にありまして、その中でも実は議論があって、ローマの、14章かな、ある日を主の日とする人もいれば、どの日も主の日とする人がいるから、それぞれが主に対して守りなさい。いずれにしても主の日、つまりこのある日をですね、この神に捧げていくっていうか、この本当に止まって神に礼拝を捧げる、こういう時が本当必要なんだっていうことを教えているわけなんです。でモーセは違う動きをするから注意深く強調していて、だから残ったものは全て置いて朝まで保存しなさいとこう強く言ってですね、で残したものは事実臭くもならず、ウジ虫も湧かなかったと。で私たちも礼拝に臨むっていうのはこういうものですですね。つまりいつもと違う動きを意識的にしないといけないですね。だから暇ができたらやろうじゃなくて、あとはいつもやっててよし、よしよし行けるとかっていうんじゃなくて、自転車操業のようにやるんじゃなくて、もう本当に、この 6日目の時にこう用意してるっていうのがあるようにね、このもうその止まる準備しなきゃいけない止まる準備したらいいんだけどで前もって備えていく。で7日目ですね、27節。7日目になって民の中である者たちが集めに出ていったね。ほらね、準備してないとこうなっちゃうんですよ。でしかし何も見つからなかった、空回りしちゃうんですね。主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の命令と教えを拒み守らないのか。心せよ、主があなた方に安息を与えたのだ。そのため6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまれ、誰も自分のところから出てはならない。それで民は7日目に休んだとですね。やっぱりまあ200万300万いたって言われてますけれども、青年男子だけで60何万ですからね、まあいるでしょうね、こういう人たちがねそれだけいたらね。で空回りするんですよですね。空回りします。でここでモーセが強調しているのは、主があなた方に安息を与えたのだ。これね、重荷じゃないんですよ。安息は恵みなんですね。主が与えたんだよ。なかなかね、こうワーカホリックになってると、なんか厳しい戒めのように聞こえちゃうんですよね。けれども安息っていうのは私たちのため、人のためにある。まあ、イエス様が福音書の中で言われている通りですね。そして安息を楽しむことができるように、私たちが本当に喜ぶことができるように必ず備えてくださるというのは、マタイの6章の31節から33節の有名な言葉ですね。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてもいいんです。これらのものは全て異邦人が切に求める。神を信じていない、誠の神、天と地を作られた神を信じていない人はですね、いつもそのことをひっきりなしに考えていると。で、あなた方にこれらのもの全てが必要であることは誰が知ってますか？あなた方の天の父がよく知ってるんですよ。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます。で、よく間違えられるのはですね、この例えば主が満たしてくださるからって言って、じゃあ私は全てのものがなくなって、もうなんか何もないボロ切れでね来てね、そして例えば結婚した人も一生独身でね、それで主さえいれば全部大丈夫なんだってね。でそういう意味じゃないんですね。今加えて与えられるって書いてます。優先順位を守るんです。で私はイエス様を選んでいきますと、例えば結婚相手だったらばイエス様を第一にしていきますってやってれば加えて与えられるんです。つまりその神の御心がであればこの伴侶が与えられるわけだし、そして友達がいなくて寂しいっていう人もイエス様を一番にしたらですね、加えて与えられるんです。そして仕事もそうですね、これをやらなければ、あれもやらなければ、あこれやって、あれやって、あやらなければ日中、いやだそんなこと言ったら何もできないじゃなくて、そうすると何もダメなんですね。さっき言ったように絡まれちゃうんです。 じゃなくて加えて与えられる。だから貧しくなる、貧乏になるって話じゃないんですよ。加えて与えられるわけなんです。30節、イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで、白くその味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。まあなんかイメージとしては、私たちに直すとそうですね、なんかの白いなんかのせんべいがあるじゃないですか、うん、あれがあの塩味ですよね普通ね、うん、じゃなくてなんかちょっと蜜のなんかこれ甘っぽい方のですね、なんかそういう感じかな、あのそういうあれですよ。でちょっとあの火にいてらっしゃるとちょっと溶けちゃうかみたいな、うん、お菓子っぽいやつだね、うん、そういうイメージで白いわけなんですね。白いというのは聖書の中ですごく象徴的ですね。清さを表しています。白い衣だとかですね、イエス様が白い衣で輝いていた、クリーニングで出した白さよりももっと白かったってね書いてありますよね。正しい行いを表しているし、清さを表しています。で甘さっていうのは主の慈しみ、良さ、主の素晴らしさ、あと御言葉も表していますね。あの詩編の著者が言ってます。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも、蜜蜂、ミツバチの巣の滴りよりも甘いとあります。モーセは言った、主が命じられたことはこうだ、それを1オメル分あなた方の子孫のために保存しなさい。私があなた方をエジプトの地から導き出した時に、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるようにするためである。モーセはアロンに言った、壺を一つ持ってきてマナを1オメル分その中に入れ、それを主の前に置いてあなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通り、アロンはそれを保存するためにサトシの板の前に置いたということで、これは後で守っていくために、これ実はですね、ここに書いてあるのずっと後の話書いちゃったんですよ。サトシの板ってわかります？実戒の板です。で、だからもう幕屋を、シナイさんまだ行く前じゃないですか、ここで。シナイさん行った後の話ですよね。この、だけど今ここでもう前もって書いているわけなんですよね。で、これは、これ壺ですね。吸い腰の祭りとか種なしパンの祝いの時と同じようにずっと記念しなさいと。ですね。主がずっとこのマナによってイスラエルのために備えてくださっているということを覚えてもらうためになんですね。だからここは2日どころか40年以上ですね、この腐らずに溶けずに蛆も湧かずにですね残っているわけなんですけれども、そして35節でイスラエルの子らは人が住んでいる土地に来るまで40年の間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1であるということで、40年の間ずっと与えられていて、終わる時が正確にヨシュア記に記されているんですね。これが驚きなんですよ。これが今出エジプト記に書いてあるでしょ。けれども、これずっとこのモーセ5章が終わって、新命記終わってヨシュア記ですよね。5章の10節にこう書いてあります。イスラエルの子らはギルガルに宿営し、その月の14日の夕方、これギルガルというのはヨルダン川渡った直後ですね。でエリコの草原で吸い腰の生贄を捧げた。吸い腰の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種なしのパンと入り麦をその日のうちに食べた。マナーは彼らがその地の産物を食べた翌日からやみ、イスラエルの子らがマナーを得ることはもうなかった。その年彼らはカナンの地で収穫したものを食べたということで、どんなにか神が真実な方であるか。1日重なるぐらいでね、これマナーがあってこれ食べ始めてですね、そして彼らがそこでこの実を、そこの作物の実を食べる時にはマナが止まっているぐらい、神が彼らをこと書くことなく、飢え死にすることなく守ってくださったということであります。で約束というと、まあ、いろんなことがありますけど、御霊の約束っていうのもあるでしょう。でもここで神の国の相続の約束を考えていったら、私たちは神の国に入るまでですね、主が必ず備えをしてくださる。だから御国を来たらせたまえって祈った後に、さっき言ったように日曜の糧を今日も与えたまえと書いてあるわけなんです。 で、ここまで話しましたけれども、あ、さっき言うのちょっと忘れました。ちなみに契約の箱の中に、ヘブル書に従うとですね、この、契約、さっきの実会の板ですね、この、サトシの板ですね、はい、そしてあとは、アロンの、杖があって、その花、なんかアーモンドの実を結ばしたですね、で、もう一つこのマナの壺が書いてありますけれども、まあ、そして、ちょっと言い忘れたので今言いましたが、で最後にですね、この新約聖書の中で、このマナの話っていうのは出てきますね。でさっきの有名なところですね、この新命記の8章の3節かな2節かな、イエス様が誘惑を受けられた時に悪魔から、この石をパンに変えなさいって言った時に、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きてるんだと。でもう一つ一番この大きくハイライ本当に全面的に出てくる話っていうのはヨハネの6章で、5000人の給食のあの話の後で群衆はイエス様についてったんです。でその前に彼らはイエス様を王様にしようと担ぎ上げたんですけれども、このイエス様はそこに逃げるようにして退かれてですね、そして、この船に乗ってたんですけど、ガリラ行くと分かるんですけれども、船に乗ってもですね、結局ですこのね、岸辺を走っていってもですね、こう間に合っちゃうぐらいこうなんか、うん、あれなんですよ、なんかバスでもこう超ゆっくりのね、こうなんかバス近道バーって行ったらなんか間に合っちゃったみたいなね、あるかな分かんないけど、そういうノリですよ。で間に合っちゃって、であなた方は印を見たからではなくてお腹いっぱいにしたから、これ私今求めてるんでしょって話をして、でこうなんかねやり取りが続くんですよ。でイエス様が、なくなってしまう食べ物ではなくて、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいって言われたら、働くっていうね、神の技何ですかって聞いたので、神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技ですと。私を信じなさいってことです。そうすれば永遠の命を得て、それが食べ物なんだと。で、群衆が、どんな印を行われるんですか、何をしてくださるのですかと。私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として天からのマナを与えられてと書いてある通りです。これユダヤ人特有の言い訳です。彼らは、本当に自分が、なんていうのかな、この必要、自分の腹をね、第一にしてね、そしてイエス様を担ぎ上げようとしたし、まあ、結局自分にこう仕えてくれるようなそういう存在を求めていたんだけども、そうじゃなくて神が使わした方を信じなさいと、こうイエス様が言ったらですね、本当に信じられるかよと、俺たちの先祖は天からマナが与えられたんだよってこう言ってるわけですよ。モーセが与えたんだよって、こう結局モーセを出し持ってきて、前面に持ってきて、お前はどうなんだって、こうモーセと比べたらモーセのより偉大な預言者っていうのはまず出ない。で同じような預言者って言ったらそれはメシアですよ、ですね。そういうふうに言った。そしたらまずイエス様が、いやモーセが与えたんじゃなくて私の父が与えたんだというふうにその言われて、そして、イエス様が、私が命のパンです、私の元に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時も決して乾くことがないということで、イエス様ご自身が天からのマナというか、天のマナ以上ですね、天からのマナ自体もですね、このさっきから見たように同じように魔法じゃないですけれども、本当に物理的な食べ物であると同時にですね、霊的なものであったわけなんですけども、この本質はイエス様ご自身の中にあって、私たちがこの食べるようにしてですね、この私の元に来るものは決して飢えることがなくてね、イエス様食べちゃうみたいな感じで聞こえてるんですけども、これ押し問答が続いちゃって、最後にね、私の血を飲むものは決して死ぬことはなくてね、私を肉を食べるものはって言って、もう聞いてられないって言って、多くの弟子だって言われてる人たちがいなくなっちゃうわけですよ。でこれは私言ってることは見た目なんだって、このイエス様おっしゃってるんですね。霊的なことなんだと。で永遠の命で、これですね、抽象的な話じゃないんです。だからリアルなんですね。日々の生活にもろ関わってくることです。さっきの話に戻りますね。口内炎できたら祈るんです、イエス様に。イエス様は何よって。イエス様生きておられるんだってことをイエス様は示してくだされるわけです。もっと大きな課題もそうでしょう。一つ一つそうです。だから私たちに神ではない領域っていうのは存在しないんですね。とかく私たちは二分論っていうか、二元論っていうのかな。この分割してしまいがちですけれども、さっき僕が言ったそのステンドグラスの自分と、そしてそうじゃない そこから出た自分とですね、である人はクリスチャンが言いましたけれども、本を書いてですね、日本のキリスト教は2階建ての家になっていると。牧師さんが2階に住んでいてですね、そして礼拝になると1階に戻ってくるんだけども、みんなは1階に行って、そして2階には登ってくることなくて、この1階出ていっていくと、というふうにこう分けていってしまう。でこれは実はイスラエルの課題でもありました。イスラエル、エジプトから出て、で偶像礼拝というのは何か、多神教というのは何かって言ったらですね、その土地のね、神様ね、敬うんですよ。アラノの場合はね、バッチグーなんですよ。この他に神がいないから。だけど、カナンの地に行ったらカナン人の神拝んじゃうんですよ。で、私たちも悪い意味で生真面目になっちゃって、ここでやってることはこう、敬わなきゃいけないとかつってですね、ここで一番大事にしてるものを、誠の神以上に大事にしてしまうんですよね。ではなくて、すべてにおいて、イエス様が神なんだ。イエス様が満たしてくださる。で、そこを否定することではない。そこで仕えている場所を否定するんじゃなくて、むしろそこがイエス様に仕える場所であって、イエス様にあって、一生懸命働く場所であるし、そこで満たされることを大胆に願っていって、そしてイエス様に礼拝を捧げていく、という生活なんだということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたがこのマナを通してイエス様が命のパンであることを教えてくださり感謝いたします。主よ、私たちの心の中にいろいろと、この葛藤がありますけれども、いつもあなたを恐れていることができますよう助けてください。私たちを高慢の罪から遠ざけてください。自分でできるんだ、自分でやれるんだ、私は感じていることが絶対なんだ、そういう思いからどうか私たちを遠ざけてくださり、そして、ここであなたが言われていることだからということをいつも思い起こしていることができますように、必ずあなたが備えを与えてくださることを今日学んだので助けてください。日曜の糧を今日もお与えください。これを祈りつつ、明日も明後日もし明後日も祈っていきたいと思います。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。